杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター長上田俊博さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
上田先生、本日はですね、脳梗塞の血栓回収療法についてというご質問なんですけども、その前にですね、聞いておられる先生方、いろんな科の先生なので、まず脳梗塞っていうのはなぜ起こるんでしょうか。
はい、脳梗塞ですけれども、大きく分けて3つのタイプの脳梗塞が知られています。一つは一番その重症化しやすいのが、心原性脳塞栓症といいまして、特に心房細動、不整脈を持った方が、心房内に血栓ができて、それが突然脳に流れていってパンと詰まると、これは重症化しやすい脳梗塞です。それから最近増えてますのがアテローム血栓性脳梗塞といいまして、動脈硬化が主体になって、心臓の冠動脈が詰まるのと一緒で、脳の血管、特にその頸動脈なんかにプラークがたまり、そこで詰まったり、あるいは詰まったプラークが脳の中に流れていくタイプ。それから三つ目が、これが日本人が昔から多いタイプですが、ラクナ梗塞と言われる脳梗塞で、これは脳の中の穿通枝と言われる非常に細い血管が詰まる、比較的軽症の脳梗塞です。この三つのタイプがおよそ3分の1ずつと言われています。
これが主なタイプなんですけれども、よくいろんな疾患でガイドラインございますよね。で、現在のガイドラインで、一番一般的治療っていうのはどのようになっているんでしょうか。
はい、急性期脳梗塞のガイドライン、まずこれはその先ほどのタイプ別ではなくて全体の脳梗塞に対しては、まず一番急性期は発症から 4.5 時間までは TPA という薬を静脈内投与する、これが2006年に日本で認可されました。で、その後進んできましたのがカテーテル治療ということになります。
今回の血栓回収療法もカテーテル治療ということなんですけども、一般に行われているカテーテル治療というのはどのようなものでしょうか。
はい、カテーテル治療は特に脳梗塞の場合は血栓回収のデバイスがですね、2010年ぐらいから進歩してきまして、実際にはその柔らかいステントタイプなんですね。ステントリトリーバーといって、通常動脈硬化の細い血管を広げるステントっていうのは冠動脈のように非常に硬いステントですが、脳の中の血栓を掴んで引っ張ってくる、こういったステントは自己拡張型で非常に柔らかいステントです。このステントリトリーバーというもので、脳の主冠動脈、太い血管に詰まった血栓をカテーテルで直接こう絡め取ってくるという治療が進んできました。
あ、なるほど。でも全ての症例にその血栓回収っていう治療法を施すわけにはいきませんよね。はい、どのような症例が対象になるんでしょうか。
はい、もちろんその脳梗塞っていうのは時間とともにこう進展していきますので、まず最初にエビデンスが確立されたのが発症から6時間以内ということになります。それでしかも太い血管ですから、頸動脈から脳の中に入っていった血管で、内頸動脈あるいは中大脳動脈、そういった血管の主幹部の太い血管の、早期の脳梗塞、これに、通常の TPA 内科的治療と比べて、カテーテル治療の方がランダム化スタディをした結果、2015年に、ランダム化スタディが5つ発表されたんですけれども、それが全てカテーテル治療をした方が、3ヶ月後の天気がいいという結果が出ています。
もうランダム化ですか、なかなかすごいですね。
そうですね、日本は参加してない国際的な試験なんですけども、それは
で先生最近ではもっと時間的に伸びてきてるんでしょうか。
はい、そうですね、6時間というのは非常に限られてますので、それから12時間、それから24時間まで今いわゆるそのタイムウィンドウっていうんですが、それが伸びてきています。ただしそれには患者さんを選択する基準が少し厳しくなっています。CT とか MRI の画像を見て脳梗塞の、進展がまだ少ないということを確認した患者さんは12時間あるいは24時間まで有効であるというのも、これもランダム化スタディで証明されています。
じゃあ、まあ、時間的な余裕は広がってきたけれども、症例の選択はさらに厳しくなるという形なんですね。
はい、そうです。
まあ、でも逆に言いますと、いっぱい早くやった方がいいということは確かでしょうか。
それは間違いないです。
それともう一つ、TPA と、まあ、ランダム化で比較されてるんですけども、これ2つ併用するんでしょうか。
これはですね、 TPA は4時間半までですから、その4時間半までに病院した患者さんは先に TPA を打ってからカテーテルってするのが標準なんですが、実はこれも例えばTPA をスキップしてもうカテーテルだけをした方がいいのか、 TPA をした方がいいのかっていうのも、これもランダム化スタディが5つ6つ行われてまして、それは結果が出てないんですね。まあ、ですから TPA をせずにカテーテルだけをした方がいいっていうエビデンスは出てないということなので、まあ、病院ごとその医師ごとに、まあ、TPA を入れるかどうかは決めてそれぞれがやってるっていう状況です。
で、逆にもその TPA とカテーテル治療両方いっぺんにやるというと、何か重篤な弊害が起こることあるんでしょうか。
そうですね、実際には TPA という薬血栓溶解剤ですので、その出血性の合併症が多少多いんではないかという危惧はあったんですが、実際のスタディではそれほど増えないんですね。ただ TPA を入れたりということに少しこう時間がかかったりする場合があると、病院内で、だからもうスキップしてカテーテルだけをやった方がいいと考えている先生方もいらっしゃるということです。
なるほど、それはそれぞれの施設の、まあ、得て増えてみたいなところでございましょうかね。はい、それと先生、最初に、まあ、パイオニア的にですね、この血栓回収療法をされたのは先生なんですけど、今はこれが施行可能な施設っていうのは結構増えてきてるんでしょうか。
かなり増えてきました。ここの数年で今日本脳卒中学会も脳卒中センターっていうのを指定するような制度が出てきましたので、もう全国に700を超える脳卒中センターがあって、でその中でカテーテル治療を全てができるわけではないんですけれども、おそらくも7割8割の施設はこういったカテーテル治療ができるようになっています。しかしそれが24時間365日できるかどうかっていうのは、これは地域差があります。ですから病院の差もありますから、全ての人が平等に受けられる治療までは地域差がありますので、まだそこまでは至ってないと。
まあ、これからまあどんどん増えることを期待するんですけども、やはりまあいろんな医師の地域偏在性も含めてですね、まあ、これからもちょっと対策しなきゃいけない場所ですね、それは。
はい、
ちょっとまた最初に戻ってしますが、先生、具体的なこの血栓回収療法のやり方なんですけど、どこから侵入したりですね。
はい、これは鼠径部の大腿動脈ですね。ここのところ、全身麻酔ではなくて局部麻酔でできるカテーテル治療ですね。でここからカテーテルを、まあ、頸動脈首のところまで太いガイディングカテーテルを持っていくと。でその中に細いカテーテルを通して脳の詰まった血管まで持っていきます、マイクロカテーテルを。でマイクロカテーテルの中に最初申しましたステントリトリーバーという血栓を回収する器具を挿入するということなんですね。で今その実際には血栓回収には2種類のカテーテルがあって、ステントタイプのものと、もう一つはその吸引タイプっていうのがあります。少しまあ太めのカテーテルで吸引をするんですが、それもその体外のポンプを使って強力なポンプの力で吸引をすると。で時にはその吸引をしながらステントリトリーバーで血栓を挟んでくる、そういったそのコンビネーションの使い方もします。ですからその主幹動脈のこの治療の今のその血栓の、詰まったところの再開通率っていうのはもう8割から9割ぐらいです。
あ、それはすごいですね。先生、ステントリトリーバーってどんなイメージなんですか。例えばステントが行って開いて、でそれを血栓の周りにこうグッと挿入すると、そういう形なんでしょうか。
そうですね、血栓の中に マイクロカテーテルを通して血栓の遠位側までマイクロカテーテルを通すんですね。それでその中にステントリトリーバーを入れていって、今度マイクロカテーテルを引くとステントのところが勝手に広がると、で血栓よりか少し遠位部で広げて引っ張ってくるというか、
そういうやり方なんですね、はい、じゃあ向こう側に少しカテーテルの先が行ってそこで開いて、はい、そしてまあ手前に引っ張ってくる、
手前に引っ張ってくる。
なるほど。いや、私はそのステントでどういうふうにキャッチするのかですねいろいろ想像してたんですけど、今よく分かりました。で、まあ、とにかく、まあ、血栓回収すると、あの通過率がまあ8割9割ということになりますと、はい、あのそこの後の予後っていうのはどんな感じになっていくんでしょうか。
はい、このランダム化スタディのデータから言うと、だいたい3ヶ月後に、自立した生活を送れる方がだいたい5割程度、半分ぐらいはあの自立した生活に戻れると。一方この治療をしないと 2,3 割ぐらいなんですね。だから倍ぐらいの患者さんが良くなると。
すごい差ですね、それは。やはりでも日本ですとやっぱりどうしても、まあ、TPA もやるし回収もするしみたいな感じになっちゃうんでしょうかね、
はい、
できることは何もやってくれっていうことです
ね。そうだと思います、
だからその両方やって片っぽずつの治療よりも、まあ、いいというエビデンスが出れば非常にいいんですけど、うん、あの先ほどもまだあの臨床試験やられてるということなんですけど、はい、いつ頃にその結果が出るんでしょうか。
あのいろんな臨床試験、例えば今はその TPA だけではなくて、じゃあ少し細い血管はどうかと、あるいは今のお話は内頚動脈っていうその前方循環のお話なんですが、頭の後ろ小脳脳幹の血管はどうなのか、いろんなあの適応を広げるためのランダム化スタディが今も常にあの海外で行われています。
それが出てくるとやはりまたこう広がりがありますよね、
はい、
だから今のガイドラインで ある程度決められている血管の部位とか大きさっていうのがまたさらにこう広がっていくわけですね。
その通りだと思います。
で、この今現在血栓回収療法がポピュラーになりつつありますけど、ガイドラインはどんどん変わっていくんでしょうか。
はい、日本でもだいたい2年ごとに見直し、あるいはその追記をされています。
ですからまた新しいエビデンスが出るとまた変わっていくということですね、
はい、そういうことです。
あとはそれプラスですね、先生さっきおっしゃってたこのできる施設数が、あるいはもう365日24時間できる施設が増えれば、また患者さんにとって恩恵でございますね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター長上田俊博さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。